ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。予算官、利用料上限額改定経緯は、山城俊一議員、安定経営のため見直す。問い、温泉施設条例の利用料上限額改定の議案が提出されたが、その経緯は。町長、ビング市予算官の運営は、令和元年10月の利用料改定後、新型コロナウイルス感染症の影響や、エネルギー、原材料価格の高騰などと、近年は人件費の上昇も加わり、現行の料金体制では、持続的運営が困難な状況であると、榊町振興公社から報告を受けている。安定的な経営と施設の維持管理を図るため、条例に定める利用料の上限額の改正案について、本会議に諮ることとした。問い、新たな利用料の周知方法は。町長、条例はあくまでも利用料上限額を定めるものであり、新たな利用料は指定管理者である榊町振興公社において決定される。予算官のホームページや Facebook、施設内での掲示物等に加え、町でもホームページや広報誌などで周知していく。問い、今後、施設利用者を増やすための取り組みは。町長、榊町振興公社では、季節やイベントに応じた新たな企画や情報発信の強化などにより、利用促進を目指し、町でも施設の魅力とサービス向上に一層努めていく。ビング市予算官の写真があります。旧久保家住宅、今後の活用は、中村忠康議員、調査結果を精査検討。問い、旧久保家住宅の今後の活用方針、考えは。町長、現在耐震診断を含めた詳細な建物調査を実施しており、来年度中にまとめられる予定である。この成果物をもとに文化財指定を進めつつ活用方法を考えたい。周辺にはビング市公園やビング市遊山館など多くの人が集うエリアがあり、御栗社古墳や伊佐宵観月殿の町指定文化財もある。旧久保家住宅の歴史的建造物としての特性を生かしつつ、周辺全体の環境等を考慮し、今後もより良いものとなるよう検討していく。住宅の耐震対策について、問い、他の自治体で実施している耐震シェルター及び耐震ベッドについて、町の評価、考えは。建設課長、耐震シェルターや耐震ベッドは、地震発生時に身を守る有効手段ではあるが、家屋倒壊後の救出に時間を要するケースや、それ以外の被災での安全確保が難しいなどの懸念もある。また、住宅の倒壊を防止し、生命だけでなく、住居が家財を守ることができ、かつ被災後、生活を再建することまでを考慮すると、耐震補強工事が望ましいと考えている。旧久保家住宅の写真があります。童話問題。部落解放の町宣言撤廃を。大森茂彦議員、現段階では考えていない。問い、昭和35年から33年間実施してきた国による童話特別対策事業は、初期の目的を達成したとして、これ以上の特別対策は国民の理解を得られず、むしろ有害と総括。この事業を終了し、一般対策に移行した。民間運動団体である部落解放同盟の補助金100万円をやめるべきでは。町長、部落差別の解消の推進に関する法律の基本理念に基づく活動に対する支援であり、今後も必要な支援をする。問い、林保館の名称変更はできないか。町長、 施設利用者や地域住民などからご意見を伺いながら研究したい、問い、ブラック解放の街宣言を撤廃し、例えば誰もが差別されない街宣言にしてはどうか。これらを続けることは永久に続けることになる。町長、ブラック解放の街宣言は、ブラック差別の根絶とすべての人が尊重され、安心して暮らせる明るく住みよい街の実現を目指し、昭和50年第1回ブラック解放町民大会において、この宣言文が朗読され、満場一致で採択したものである。今も依然としてブラック差別が社会に根強く残っている現状を踏まえると、現段階では撤廃は考えていない。町の宣言一覧。交通安全都市宣言。昭和37年2月15日、議決宣言。公害防止の町宣言。昭和46年3月23日、議決宣言。ブラック解放の町宣言。昭和50年1月26日宣言。比較平和の町宣言。昭和60年9月27日、議決宣言。青色申告と振替納税の町宣言。昭和62年9月28日、議決宣言。ゆとり宣言。平成2年6月20日、議決宣言。ブラック解放の町宣言のみが議決となっていない。新複合施設、福祉避難所として活用は、宮入武議員。対象者範囲や指定を検討。問い、災害時の避難所として活用を考えた経緯は、町長、町地域防災計画において、保健センターは救急活動拠点施設、老人福祉センターは要援護者収容施設に指定されており、新複合施設建設後にはこの2つの施設が統合される。医療や福祉にかかる人的物的な対応が比較的容易にできる状況にあることから、一般の方を受け入れる避難所とは区分した福祉避難所としての役割が期待できる。また、福祉避難所については、主に高齢者や障害者、乳幼児など、要配慮者の受け入れが想定され、内閣府が定める基準では、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等を受けることができる支援体制の整備や、要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保することとされている。新複合施設においては、耐震性や耐火性、耐久性など、施設の安全性はもとより、バリアフリーで空調も完備し、停電時に備えた非常用発電機を整備するほか、水や食料など一定の備蓄についても考えてまいりたい。今後、具体的な対象者の範囲や避難所の指定について、福祉関係部局や、防災担当部局も交えて検討を進める必要がある。住民説明会の写真があります。米の安定供給、自給調整に対する考えは、朝倉邦勝議員、国の動向を注視していく。問い、近年の異常気象の影響で、水稲栽培においても高温障害が発生し、令和5年産の米は大幅に減産となったことにより、米価の高騰や供給不足、価格の乱高下といった状況が見られる。政府は減反政策の見直しを含め対応の検討を進めているが、自給調整の廃止や米価安定に対する町の考えは、町長、米の自給調整は、米国の自給及び価格の安定に関する基本指針に基づき、国、県、町が足並みを揃えて進めている施策で、過剰な供給を未然に防ぎ、適正量を生産することによって、自給バランスを保ち、 米価の安定を図ることを目的としている。国では米の需給を緩和させるため備蓄米の放出を行い、米価格の引き下げに向けて取り組んでいるほか、6月に設置された米政策のあり方を議論する関係閣僚会議では、これまでの米政策の課題の洗い出しを行う中で、来年夏に具体的な方向性が集約される予定である。現在の米不足の状況から、国の需給調整制度については何らかの対応が必要ではないかと考える。また、この制度も変わり目の時期に来ていると思われるので、国の動向について注意深く見ていく。田んぼの写真があります。
防犯活動、防犯カメラ設置促進は、水井で厚生議員、町防犯協会総会で周知。問い、防犯カメラを設置する上で、取扱い管理に関する町の考えは、町長、犯罪抑止や安心感の向上、トラブル時行動把握などを目的に、榊町防犯カメラの設置及び運用に関する要項に基づき、管理上必要箇所に設置し、プライバシーを侵害しないよう十分に配慮している。今後も新たな施設など必要と考えられる箇所に設置の検討を行う。問い、令和7年度長野県警察街頭防犯カメラ設置促進事業に関する周知について町の対応は、住民環境課長、長野県警察や千曲警察署においてホームページ等により周知を行っている。町としても今後開催予定の榊町防犯協会定期総会を通じて周知を考えている。学びの改革リーディング校について。問い、本年度よりリーディング校指定を受け取り組みが開始されたが、期待される成果は。教育長、4人1グループでの共同的な学びを軸とした学習形態へと転換を進めている。共同は協力して働く。自己有用感を実感し、自己肯定感を高めることで、変化の激しい社会でも他者と協働しながらしなやかに生き抜く力を身につけることが期待される。4人1グループでの事業改善の様子の写真があります。安全対策、安心安全な街づくりを、星哲夫議員、環境の整備に努める。問い、街の防犯対策は。住民環境課長、防犯灯の設置維持管理、防犯パトロール、防犯啓発活動を実施し、関係団体などと連携しながら地域ぐるみで誰もが安心して暮らせる環境づくりを進めている。近年増加する電話でお金詐欺への対策として、高齢者を対象に特殊詐欺防止装置取り付け補助事業を行い、防犯意識の向上と啓発に努めている。問い、町の交通安全対策は。町長、交通安全運動の推進や広報啓発、交通安全教室の開催など、地域の交通事故防止と安全な交通社会の実現に努めている。今後の取り組みとして、自転車や特定小型原付自転車のルール改正を踏まえ、千曲警察署と協力し、新たなルールの周知、啓発活動の検討を進める。また、季節ごとの交通安全運動では、関係団体と協力し、安全運転の呼びかけや街頭啓発を行い、事故防止を図る。合わせて、高齢者の交通安全意識の向上や、免許自主返納制度の周知を行う。カーブミラーの設置など、ハード整備も進め、交通事故ゼロを目指して、関係機関、地域と連携し、安全で安心な交通環境の整備に努める。沿道に立ち、 交通安全を啓発している写真があります。町道事業計画、今年度の道路改良事業は、帯方信也議員、拡幅と保障修繕を実施、問い、令和7年度に行われる工事概要と事業規模は、建設課長、町道 A01 号線道路改良工事については、加内工区と保持工区の2カ所の道路拡幅工事を進めている。加内工区は山加内交差点から北へ約150メートル付近まで完成している。また、保持工区は用地買収を終えた箇所より順次工事着手予定となる。町道 A06 号線村上工区は雨かき地区の県道長野上田線交差点から大坊橋方面に向けて約210メートル付近まで完成している。今年度は残り100メートル区間の構造物等の工事を行う予定としているが、周囲が水田のため農閑期の工事に限定されることや、国道バイパス工事との工程調整も必要なため、事業完了まで数年かかる見込み。問い、町道 A01 号線舗装修繕事業の内容は、建設課長、榊高校南側のコンビニエンスストア付近から約110メートルの実施を予定している。一部、道路幅員が狭い箇所について、地権者の協力を得ることができたため、舗装修繕工事と合わせて、車道部分の幅員を7メートルへ拡幅する予定としている。御所沢の舗装修繕予定の写真があります。
議会日誌、主なもの。4月4日、10日、16日、広報発行対策特別委員会。18日、議会全員協議会。21日、カツラオ組合リサイクルセンター建設工事起工式。23日、町植樹祭。25日、町霊月現金水道検査。28日、議会全員協議会。5月8日、上田地域広域連合議会代表者会。16日、町土地開発公社理事会。20日、議会運営委員会、議会全員協議会第2回臨時会。23日、上田地域広域連合議会臨時会。24日、第20回バラ祭り開催式。26日、町霊月現金水道検査。公益財団法人榊テクノセンター理事会。30日、議会運営委員会。6月1日町内小学校運動会。4日町村議会議長会臨時総会。5日第48回町民祭り実行委員会。9日から20日6月議会定例会。9日20日25日広報発行対策特別委員会。18日議会全員協議会、総務産業、社会文教常任委員会。20日、議会運営委員会。25日、町霊月現金水道検査。表紙の写真。7月13日日曜日に行われた、榊神社祇園祭において、横浜地区では、大獅子の舞を披露した。数年前に、横浜地区民有志で保存会を発足し、現在週1回お囃子や舞の練習を行っている。お囃子と舞合わせての披露は今回の祇園祭が初となる。当日は晴天に恵まれ、多くの区民の皆様に見守られる中で開催することができた。今回のお披露目により、歴史ある横浜地区大獅子の新たな一歩を刻むことができたのではないかと思う。文帯方信也。議会だより表紙の写真とお囃子の様子の写真があります。